それでは本日のメッセージの箇所をお読みいたします。マルコの福音書3章の7節から19節をお読みいたします。マルコの福音書3章の7節から19節です。それからイエスは弟子たちと共に湖の方に退かれた。するとガリラヤから出てきた大勢の人々がついていった。またユダヤからエルサレムからイドマヤからヨルダンの川向こうやツロ、シドンあたりから大勢の人々がイエスの行っておられることを聞いて身元にやってきた。イエスは大勢の人なので押し寄せてこないようご自分のために小舟を用意しておくように弟子たちに言いつけられた。それは多くの人を癒されたので病気に悩む人たちが皆イエスに触ろうとして身元に押しかけてきたからである。また汚れた霊どもがイエスを見ると身元にひれ伏しあなたこそ神の子ですと叫ぶのであった。イエスはご自身のことを知らせないようにと厳しく彼らを戒められた。さてイエスは山に登りご自身のお望みになる者たちを呼び寄せられたので彼らは身元に来た。そこでイエスは十二弟子を任命された。それは彼らを身近に置きまた彼らを使わして福音を述べさせ悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。こうしてイエスは十二弟子を任命された。そしてシモンにはペテロという名をつけゼベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ、この二人にはボアネルゲすなわち雷の子という名をつけられた。次にアンデレ、ピリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルパヨの子ヤコブ、タダイ、熱心党員シモン、イスカリオテ、ユダ、このユダがイエスを裏切ったのである。本日はこの箇所から大衆と弟子たちのテーマで醸した牧師よりメッセージをいただきます。
先週の日曜日、教会で子供祝福式の礼拝をいたしました。その後で少し前から気になっておりました村上進さんのお父さんの村上博先生のお宅を訪ねて小さな生産の集いを持ちました。村上博先生のことをあまりご存じない方も多いと思います。日本キリスト教団の牧師で安城や岡崎で伝道をなさいました。最後は東京の代々木上原教会で牧会をなさって退職されてからはこの岐阜県の池田町に住まわれて執筆活動などを続けておられました。私は福音派という言葉はあまり使いませんけれども、この福音派の中ではそれほど知られていないかもしれませんけれども、この日本のキリスト教会全体を考えると非常に大きな貢献をしてくださった先生です。特にディートリヒ・ボンヘッファーというドイツの神学者がおります。このドイツのナチスの時代に教会でこう指導的な役割を果たした、リーダーです。このディートリヒ・ボンヘッファーの研究家としていろんな翻訳をしてくださいました。また当時この20世紀というのはドイツに本当に素晴らしい神学者たちがたくさんいたんですけれども、そのような先生方の翻訳をしてくださって多くの本を日本語に訳して読めるようにしてくださいました。変な言い方かもしれませんけれども、こう私のイメージはですね、こう雲の上のような、そういう、こう存在の先生です。 まあ、そういうこともあってなかなかこう気軽に生産をしましょうかということがこう言い出せないでいたわけですが、まあ、少し前からひょっとして長い間生産を受けていないのではないかと気になっておりましたので、この間の日曜日にお話をして、それじゃあということですぐその日曜日にお伺いをして生産式をいたしました。今週の木曜日のことです。祝日の日でしたけれども、夕方村上さんから電話をいただきました。広瀬先生がお亡くなりになったという知らせでした。日曜日にお会いした時にはまだ顔色が良さそうで、春までは大丈夫じゃないかとこう私なりにこう勝手に思いながらですね、まあ、できるだけこれから訪問させていただこうとそういうふうに思っておりましたので、本当に驚いて言葉も出ませんでした。そして昨日葬儀を行いました。家族の方々だけの小さな葬儀でしたけれども、良い葬儀であったと思います。その葬儀の時にも少しお話をしたんですけれども、村上先生が検診の証明を受けた、それは17歳か18歳の頃であったようです。当時青森のこれ八戸と読むんです、八戸と読むんです、八戸という町でこう伝道しておられた渡辺という牧師がおりまして、その先生に連れられていろいろなお宅をこう一緒に訪問をしていたんだそうです。そういうふうにしているうちに自分も牧師になりたいというそういう思いを持つようになったのだそうです。けれどもこう家が貧しくて牧師になるために東京に学びに行くということを言い出すことをこう非常に戸惑ったのだそうです。その大きな一つの理由は牧師になって食べていけれるのか、それが非常に大きな不安だったのだそうです。なかなか親に話すことができないで悩んでいたときに、ある時天から声を聞いたのだそうです。それは死ねばいいという声だったのだそうです。気のせいだったかもしれないけれども、確かにそのように聞いた、そのようにこう自伝の中に書かれておりました。青森から東京に出て神学の学びをして、そうして牧師になりました。私はこの本を読みながらですね、死ねばいいという言葉を聞いて、それが牧師としての証明の飯であったというその言葉に大変驚きました。というのはそれまであまりそういう話を聞いたことがないわけです。食べていけないのであれば死ねばいいということなんだと思うんです。神様からそういうふうに牧師になって食べていけないんだったら死ねばいいではないか、そういうふうに語りかけられて、よし牧師になろうというふうに決意をするというのはどういうことなのかと思うんです。おそらく神様はそのようにはなさらないのだからというふうに受け取られたのだと思うんです。で、まさにこの村上先生の生涯というのは自分の命を神様に託して歩んでこられたのだということがよくわかります。臨終の時にお祈りのために木曜日お宅に訪問させていただいて臨終の祈りを捧げました。その時に奥様の雅子先生、今日礼拝に来てくださいましたけれども、ドイツで村上先生が何年か学ばれた後で奥様もドイツを訪問したんだそうです。その時にディートリヒ・ボンヘッファーのいた牢を見に行ったのだそうです。でその時にこの奥様が広瀬先生にこんな質問をしたんだそうです。どうしてボンヘッファーは ナチスに捕らえられて、こんなところで生活を強いられても希望を持ち続けることができたんでしょう。そうすると広瀬先生はこう答えたのだそうです。生きている時も死ぬ時も主と共にいることを知ったからだ。その言葉が大変心に残ったとお話しくださいました。おそらくこれはハイデルベルク信仰問答の問いの一の言葉だと私は思いました。ここにはこういうふうに書いてあります。問い1、生きている時も死ぬ時もあなたのただ一つの慰めは何ですか。答え、私が身も魂も生きている時も死ぬ時も私のものではなく、私の真実なる救い主イエス・キリストのものであることであります。私の体も魂も生きていようが死んでいようが、もう私のものではなくてキリストのものになっている。そのことが分かっているから、どんな状況でも望みを得ることができる。これは教会の信仰告白の言葉です。この信仰にボンフェファーも生きたに違いない、だから大丈夫だと、まあ、お答えになったわけです、まあ、けれどもそれは同時に村上浩先生もその信仰に生きているということの表れであったと思います。今日どうしてこの話から説教を始めたかといいますと、今日の聖書の箇所、ここは主イエスの12人のお弟子たちを主イエスがお招きになったところです。主イエスの弟子となるということは、その体も魂ももう自分のものではなくて主のものになる、そういうことです。主はそのように初め12人の弟子たちを身元に集められて、主の伝道のために召し出してその働きに就かせました。それは今日に至るまで同じだと思います。死ねばいい、主にその命を任せたらいい、そうやって生きたらその命は主イエスに捕らえられたものとして一生生きることができる。それが主の証明です。この数日の間、村上先生のご家族と共に過ごす時間が与えられました。本当に皆さん驚くほど明るいんです。とても賑やかでした。自分が葬儀のためにここに来ているのだということを忘れるほど皆さん明るくてニコニコしておられました。皆喜びに支配されています。これほどまでに明るい家族があるのかと思うほど明るい家族です。村上先生ご家族、2人の子供さんたち、お孫さんたち、まあ、みんなクリスチャンだということだと思います。みんなが知っている。亡骸となったとしても、その体も魂も自分のものではない、主のものであるということをみんなが知っている。主に信頼する者の家族は家族の死に対しても喜びにあふれている。まさにそのことを一緒に過ごさせていただいて味わうことができました。今日の聖書の箇所はとても面白い箇所です。7節から12節までのところは、主イエスが群衆から逃げるために船に乗り込んで反対側の方に行ってしまったということが書かれているところです。ところが8節にこういうふうにあります。エルサレムから井戸前からヨルダン川向こうやツロ、シドンあたりから大勢の人々がイエスの行っておられることを聞いて身元にやってきた。このエルサレムの周りの町々の名前を一つ一つ挙げながら、多くの人たちが主イエスのところに押し寄せてきた、まあ、そういうふうに書いています。 多くの人々の注目を集めて、群衆は主イエスのところに集まってくる。ところが主イエスはそういう多くの人たちから逃げるようにして船に乗り込んで去っていってしまう。大勢の人々という言葉が7節にも8節にも9節にも出てきます。ギリシャ語でプレートスという言葉ですけれども、大多数、多数者という、意味の言葉です。この大多数、多数の人たちに囲まれているとどうなるかというと、私という個人はその中で埋もれていってわからなくなってしまいます。大衆を表す英語でマスという言葉があります。マスコミとかマスメディアというような言い方をするときに使うマス、大衆という言葉があります。このマスという言葉も実はもともとはギリシャ語でマツァというですね、パン粉をこねて作った、パン生地といったらいいでしょうか。それがこのマスという言葉の語源なんだそうです。どういうことかというと、一粒一粒が全部一緒にこねくり回されて一つになっている。大衆というのはそういう一人一人ではなくて全部一緒になってしまう、こうものの表現としてですね、そういうマツァという、パンでこねた生地と、それが群衆という言葉になっている。一つ一つが形がなく、見分けがつかなくて、区別がつかなくなる。そうやって集まってくるのが群衆なんだというんです。大勢の人々、その人々は10節で何を考えていたのかというと、それは多くの人を癒されたので、病気に悩む人たちは皆イエスに触ろうとして身元に押しかけてきたからであると書いてあります。みんな同じことを考えていた。主イエスのところに行くと病気が治してもらえるらしい、じゃあこの方のところに行こうと言ってみんなが集まってまいりました。自分も癒されたいという動機があるわけです。本当はそこに一人一人の思いがあるはずなんですけれども、みんな私の願いを叶えてほしいという、そういう人たちの塊になってしまう。そして聖書は一貫して、マルコの福音書は一貫してこう書いているんですが、主イエスはそういう一塊になった人々に関心をお示しにはならない。自分の願いさえ叶えてくれればいいという人々の群れに対して主イエスはまるっきり関心がない。それはなぜか。主イエスは一人一人を見つめてくださるお方だからです。一人一人に名前があるんです。一人一人の名前を呼んでくださろうとしている。それが私たちの主です。今日の聖書にも書かれており語られましたけれども、主イエスは新しい名前で、主は私たちに新しい名前で呼びかけてくださる。ここにシモンという弟子が出てまいります。主イエスはこのシモンにペテロという名前をお与えになった。岩という意味です。ゼベダイの子ヤコブとヨハネという二人の漁師の兄弟がおります。その二人にはボアネルゲ、雷の子という名前を付けられます。おそらく短気だったようです。そういうふうに一人一人のその特徴を見ながら新しい名前で呼んでくださる。アンデレ、ピリポ、バルトロマイ、それぞれに名前があるんです。主イエスはその一人一人と向かい合って、その人としっかりと語り合いながら、あなたはどういうふうに生きることができるのか、十把人からげで私たちの人生を見つめておられるのではないのです。 主イエスの十字架の死もそれと同じです。主イエスはみんなのために死んだのではないのです。そうではなくて、あなたのために死なれたということ、そのことを私たちが受け取ることが大切なのです。私たち一人一人が主イエスと出会って、そして私の体も魂も主と共に生きるようになる。私の命はもう死んでも大丈夫、神のものにされるからという、そういうふうに私たちが生きるようになることを主は願っておられるのです。14節にこう書かれています。主イエスは十二弟子を任命された。それは彼らを身近に置きと、まずそう書いてあります。主の傍らに弟子たちを置いてください。自分から学ばせるためです。病気が治ったらはいさようならということではないのです。私の願いさえ叶えてもらったからもう良いはありませんということではなくて、自分の傍らに置いて主イエスがどう考えているのか、どういうふうに生きられるのか、どういうふうに人と接するのか、それを私から学びなさいと身元に置かれるのです。さまざまなものを一緒に生きることによって見せてください。そして福音を述べさせと続けて書かれています。良い知らせを語ることができるように訓練してくださる。良い知らせ、福音というのはキリストと共に生きるようになる、それがどれほど明るく生きることができるようになるかということです。どれほど自分の生活が変えられるか、どれほど喜びに満たされるか、たとえ家族が亡くなったとしてもその喜びは奪われることはない、そういう福音を自ら味わってそれを人にも語ることができるようになる。そして悪霊を追い出す権威を持たせると書かれています。奇跡を行うことのできる力が与えられたと書いてはいません。病気を治せるようにしたとも書いてはいません。悪霊に支配されている、神に心が向かわないで神に敵対して生きることに心を奪われている人たちが私たちの周りにいる、その人たちがそこから自由になって新しく生きることができるように道が開ける、そのように私たちの周りに悪霊に支配されて生きている人たちを自由にすることができる、そういう力を与えてください。悪の力、それは悪の支配のもとに生きるということです。それに立ち向かう権威というのは、神を悲しませる支配の中に身を置くのではなくて、神の国、神の支配の中に身を置くことができるようになる。まさに主イエスが語っておられる神の国の福音を語ることができるように、そういう権威を与えてくださるのだとここで書いているのです。今日からあなたも神の支配の中に生きることができるようになる。あなたも怯えながら生きるのではない、死を恐れて生きるのではない、あなたも今日から主と共にある平安の中に身を置くことができるようになる。主を知ってほしい、主イエスと出会ってほしい、そういうふうに語ることができるように、その力を与えてくださると約束するのです。キリストと出会うなら人は変わることができます。シモンやヨハネ、他の弟子たちが変えられたように、私たちも変わることができます。村上弘先生が主と出会って その後本当に豊かな人生を生きることができるようになったように、そして明るい家族を持つことができるようになったように、主と出会うならばそのように変えられていくのです。主は私たち一人一人と向き合いたい、出会いたいと、そう願っておられるお方です。大勢の人たちの中に飲み込まれることを主は望んではおられません。他の人たちと同じように生きることを主は願ってはおられません。主は私たち一人一人が今どういう状況にあるのか、何に苦しんでいるのか、何に悲しんでいるのか、どう生きてほしいと思っているのか、そのことを知りたいと思っていてください。そしてこの主の弟子として主と共に生きるようになることを他の誰でもない主ご自身が願っていてください。その時私の体も私の魂も私のものではなく、生きている時も死の時も神のものとされている、その幸いが私たちを取り囲むようになるのです。お祈りをいたします。命の神主よ、あなたは私たちの命を求めておられるお方です。私たちが喜んで生きることができるように、悪に支配されて怯えながら生きるのではなく、神に支配されて喜びの中に生きることができるように、あなたは願っていてくださいます。そして私たちに語りかけてくださいます。主よ、そのお方が私たちの主であることを心から感謝いたします。私の体も魂も生きている時も死ぬ時もあなたの御手の中にあることを心から感謝いたします。どうか私たちをその喜びの中にいつも留めてください。あなたと共にある幸いをいつも味わっていることができるように、私たちをお支えください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。 アーメン。